At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny My Perks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with My Perks. Find your My Perksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラー、東京新聞の記者、望月磯子さんです。
はい、ようこそ。
よろしくお願いします。うんうん、
はい、はい、今日はどんなお話を。
そうですね、まだ、ここでは朝日新聞デジタルで記事になってて、沖縄の方では、地元の西が取り上げて、法案審議最中の重要土地規制法案との先取りのかのような、事案でないかってことで取り上げられてるんですけど、沖縄の米軍北部訓練所のこのメインゲートの前で、米軍車両や軍関係者の通行を妨げたと、いうことで、沖縄県警が今月4日に鳥類研究者の宮城明乃さんという、42歳の方なんですけれど、その方の自宅を威力業務妨害で家宅捜索して、そして、パソコンや携帯電話カメラ等々押収したと、いう事案なんですね。で、私も今回の話を聞いて、沖縄の方から連絡が入って、一体何をしたのかなという意味では、さっきちょっと光浦さんも疑問だったという、基地の前でそのゴミを置いてったということなんですけども、そもそもこの宮城さんがこの活動を始めた背景っていうのは、高江 の、 ヘリパッドを作った高江の場所を取材というか、もともと鳥類の研究者なので、鳥の研究の関係で高江に入っていて、その時にやはり米軍がこう大量の廃棄物を、出していくなということに目をつけてたんですけど、北部訓練所の返還っていうのは、菅さんが官房長官時代に、返還をするということと、世界遺産に登録するんだということで、セットでですね、これをやることで、基地という問題がありながらも、大自然を、大自然をきっちり、守っていくんだということで、これセットで考えられてたようなところがあるんですけど、実際この、世界遺産に、おそらく来月の末には指定される方向で今話が進んでるんですけど、この鳥類研究している彼女がこうやっぱり中に入っていろいろ見ていると、米軍がいわゆる射撃の訓練とか実弾訓練とか、いろんな訓練をしている中で、実砲とか不発弾というのがもう大量に残っているらしいんですね、
不発弾もたくさん
不発弾が怖いね。
だからそれは私も不発弾でこう触るとこう爆発するんじゃないかなとか思うんですけれど、彼女が今までその彼女が見つけて、調べた数だけでもう3000発を超える空砲とか不発弾があって、で去年の10月には、コバルト60という放射性物質を含んだ試験管、こんなものまで発見してしまって、でやはりこういったものがそのままになって、世界自然遺産として登録されるっていうことはやはりおかしいのではないかと、登録してほしくないということではないんですけれど、やっぱりアメリカの基地があることでどれだけ自然に被害が出てるかってことをやっぱり多くの人に知ってほしいと、
その基地があったところ、そこ返還だけど、アメリカ軍その中にあった銃弾とかそのほっぱらかしていった
ほっぱらかし
もうそのまんまで何もしないでっていうことだよね。
そう
なん
です、ベトナム戦の訓練にも使われてたっていう話ですよね。
でこれは日米地位協定上を現状回復せずに戻していいということが決まってるんですよ。法律違反ではないので、それをもってしてアメリカに違反だと言って突きつけることができないと、
片付けても言えない
そうなんですね、ということで、彼女はとはいえこれやっぱり米軍が持っていたものであり、あなたたちこそが持って帰るべきじゃないですかと、半分それはもう抗議という意味も含んでですね、一昨年の秋口ぐらいから収集して見つけては、これこういうものが出てきましたと、引き取ってくださいってことをやってたらしいんですね。ほとんど引き取ってくれずに、代わりに沖縄県警がやってきて、後でこれを何らかの形で撤去してたらしいんですけど、去年のその10月ですね、コバルトブルー6、これコバルト6っていう、放射性物質を含んだ試験管が出てきた時だけは、米軍がもうその一帯の通行を全部シャットアウトして、それだけ危ないと思ったんでしょうね、でシャットアウトしてなんか特殊訓練みたいな防護服を身につけた兵士がやってきて、それだけは回収してたと、 まあ、いうことがあった。で今回まあ突如として彼女のまあ家宅捜索というのが入ったんですけれども、うんうん、まあ、あのおそらくはまあ地元の記者とか聞いてて もう毎日のように彼女はこれを収集して、うん、あのこういうものが出てきてますよってことをまあ半分抗議も含めて訴え続けてきたので、まあ、良くも悪くもあの米軍にとってはものすごく目障りな存在ではあって、うん、沖縄県警としても、まあ、ちょっといや待って待ってよというところがおそらくは、ね、本音ではあったと思うんですが、あの威力業務妨害というのは通行を妨げたりね、うん、あの通せなくしたってことで言えば、うん、そのコバルトブルーを発見したときは、7時間止まったということなので、うん、もしその容疑をかけるならその時だったら、まあ、確かに威力業務妨害ということで やられるのかなという覚悟を彼女はしてたらしいんですけれども、あの全く違う、日付の4月7日にゲート前に置いてったということで、うん、まあ 摘発というよりか、うん、まあ、ただ捜査されて逮捕はされてないんですけど、うん、聴取を水曜日ぐらいまで受け続けたということだったんですね、うんうん、でこれはあの、まあ、元を返せばやっぱり地位協定の問題とか、うん、それからあの日米ともにですね、まあ、基地があることでやっぱりいろんなあの自然にダメージがあるんじゃないかと言われている一方、うん、まあ、世界遺産に登録すれば、うん、地元の人にとってもね観光の誘致もどんどん進むし、うん、まあ、人もガッと来るので、うん、まあ、それによってあの世界遺産が荒らされ自然が荒らされてしまうっていう懸念はあるんですけど、うん、まあ、大方の人はその登録されることを喜んではいるんですね、うん、ただ彼女はやっぱり基地があることによって破壊される現状があるということをやっぱり忘れてはいけないっていう意味でも、うん、この地位協定の問題を含めてやっぱり、まあ、世の中の人とかアメリカの方たち、それから日本のこの沖縄の方たちにもみんなで考えてほしい、まあ、そういうメッセージも持ってずっと活動されてきた方なんですね、うん、
直接は拾ったものを米軍の基地のゲート前に道路に並べてった、
うん、並べてった抗議のこのね、
写真を見ると、うん、
この写真見るとね、
これは何度かやってたんですか、
うん、そうなんですね、彼女はこう撮ったごとにこれを、置いてて、うん、このイエローラインを越えて置いてる、うん、まあ、これ全部あのカメラが、うん、ビデオカメラを回されていて、うん、これをほらここに置いたじゃないかということで、うん、まあ、あのその事実自体は確かにその通りなので、うん、まあ、彼女も淡々と、まあ、その調べには応じてるんですけど、うん、あの名護署の方ではなくて、まあ、県警本部のいわゆる、うん、警備、うん、公安系の方たちがやってきて、うん、まあ、あの3時間ぐらい聴取されるらしいんですけど、うん、まあ、実質的にもうこれほぼほぼ、5月でしたかね、あの、うん、自然保護、IUCN そうですね、はい、国際自然保護連合というところが、うん、あの世界遺産の前にある程度ここはやはり、うん、あの素晴らしい自然がある場所だという評価を下しているので、うん、まあ、ほぼほぼ、まあ、世界遺産登録というのは決まっているんですけれども、うん、まあ、しかしながら彼女がそこで言っていたのが、うん、あの富士山が登録される時も、うん、やっぱあそこゴミが、まあ、観光客多いのもあるのでゴミがたくさん投棄されてる、はいはいはい、でそういったやっぱりマイナスの部分についても、うん、この、IUCN というところは評価の中で、うん、まあ、こういうところもちょっと改善した方がいいとか、うん、だいたいこう添付するらしいんですけど、うん、この時はまあ彼女がこれまでの報告書とかを全部英訳してもらって、うん、あの世界遺産登録するにあたっても、うん、やはりその基地の廃棄物っていうのが大量にまだ残っていて、うん、ここはやっぱり改善しなきゃいけないと、うん、いうことは指摘してるしたものをもう報告の、うん、報告書が出る前にもう何十ページも何百ページも出したらしいんですけど、うん、あの評価委員会の報告書には一切その記載がなかったということで、うん、まあ、これは彼女の推測でもあるんですけど、うん、おそらくアメリカ日本どちらにとっても、うん、まあ、あんまり触れてほしくない部分なので、うん、あえて何らかのこの圧力がこの、うん、国際自然保護連合というところにもかかったからこそ、あの富士山でも記載されてた部分が、うん、ような部分でそれよりももっと、まあ、放射性物質とかだったらやっぱ問題ですから、うん、そういうものも、まあの指摘っていうのも抜け落ちてしまったんじゃないかなと、うん、まあ、彼女としてはもうその世界遺産登録やめろということではないとは思うんですけど、うん、あのやっぱり忘れちゃいけない大きな基地の問題として、それから地域協定の問題として、うん、あのここの視点もね、あの、うん、日本政府にもアメリカ政府にもやっぱりきちんと考えてほしいと、うん、ああいう思いなのかなと、うん、
はい、あのキャンプシュアブってところも、うん、先日お越しになった方がね、あそこにね、もともとあそこは収容所があって、あの下にはいろんなものが埋まってるというお話も聞いたんだけど、うん、はい、地域協定っていうのは70何年1ミリも動いてないっていう、まあ、よその国ではこの地域協定を少しずつ変えてったりしてるんだけど、まあ、日本は空の制空権とかね、 ああいうのも含めて全然変わってないわけでしょ、うんうん、その辺を含めてもうちょっとこう、まあ、沖縄はね、あの、うん、国土の 0.6% のところにね、うん、70% 以上の米軍がいるっていうね現実があって、うんうん、まあ、それ以外にも沖縄の弊害とかはたくさん語られてるけど、まあ、地域をってちゃんと動かそうとしないと何も変わんないんじゃない
か、ね、そうですね、うん、であの今国会で審議されている最重要土地規制法案というの、うん、重要土地規制法案というのは、うん、まさに原発とか基地周辺、うん、1キロメートル以内で、うん、その土地に関して何らかの、 その基地や原発との関係上よろしくないということを判断した場合、その政府の側もしくはアメリカ軍の側がこのその所有者等に、うん、まあ、許可のための申請をしたり、うん、何か妨害があったらそれに関して取り締まれる罰則をつけると、うん、で今回の問題はまさにそれを先取りした、うん、これ周辺でね、もともと基地だった場所に対していろんな問題が起きて、うん、まさにその土地に住む方たちが、うん、こんなことがまだ起きてると、うん、おかしいんじゃないですかって声を上げた、うん、声を上げてる彼女に対して、うん、まあ、この法案が通ってないんですけれども、うん、まあ、威力業務妨害とか敗訴法違反とか、うん、とにかく取り調べたり家宅捜索をしたりっていうのを始めたわけですよね、うんうん、やっぱりこれは本来は、まあ、基地の周辺の問題、原発の周辺の問題って、うん、その周辺にいる住民こそがですね、やっぱり一番こう、シビアにいろいろ見て考えて、やっぱおかしいことはおかしい、まあ、原発に関してもいろいろあの汚染の関係で報告がされてなかったとか改ざんがされてたみたいな過去がありますから、なぜそういった周辺の住民たちを、まあ、彼らの側の権利というのが 法で規定されるというよりも、そうやって声を上げる人たちの声を、まあ、潰すかのようなね、法律も通ってしまう。でそれを先駆けてちょっとこれがあの非常にまさにそういうのが通ると、彼女のような、まあ、声を上げてる人たちがもう次々とこの土地規制法案との絡みで、まあ、逮捕されたり取り調べられたり、まあ、罰金になったりとかね、そういうことがやっぱりまかり通ってしまうんじゃないかな
と、
ま
あね、ちょっとそうやって、まあ、こういうことになりますよみたいなことをこう公にして、
そうですね、
でこう行動範囲を狭める、
あんまり騒ぐなよと、はい、だからあのなぜこのタイミングで今、じゃあそれが官邸とかの意向なのかなって考えると、まあ、菅さんも含めてやっぱり五輪とコロナで、おそらくそれどころじゃないと思うんですね。でなぜこのタイミングで彼女に対するこういったことが行われたのかっていうのはちょっとわからないところはあるんですけども、
ね、まあでもね、まあ、あのマヨネーズの辺野古の
マヨネーズ状の
何年何十年かかるか分かんない工事も今してて、それでこの間聞いた、来た方に聞いた話では、そのストライキとかデモとか、まあそれはいろいろな、まあ、その人はね大学の学者さんだったよね、
上間さん
だったけども、はい、その方は、まあ、ご本に書いてらっしゃるのはそこで、まあお年寄りたちがデモに参加すると、でデモに参加してルル前を土砂を積んだトラックが通ると、で反対してるそのお年寄りたちも沖縄の人と、トラックで土砂を運ぶのも沖縄の人、ゲートの向こう側でこっちを監視してる、まあ入っていいのかどうか分かんないけど警察の人も沖縄の人と、その中でこうどうして私たちの中がね、もうそれだけでももう現場はね、あいつのとこの息子がトラックの運転手だよみたいなことになってるわけだよね。
そうですよ、ね、なんかこう分断されてしまってるかのような、はいはいはい、で本当は多分その彼らだって仕事のためにやってるけれど、やりたくてやっぱりこのね、この大自然のところにあれだけ大きな、ね、あの基地を作るってことを本当にみんなで賛成してる、心から賛成してるっていう地元の方はおそらくいないんじゃないかなと思いますよね。
まあ、土佐のことでもその時話したのはね、まあね、東京で言えばね、この葉山とかね、湘南海岸がね、土佐でね真っ赤になってることを想像、まあその人の家から30キロぐらいだっていうからね、そんなことを想像してほしいということをおっしゃってたね。まあこの問題も含めて、これでもあれだよね、手投げ弾とか不発弾とか危険だね。
危険ですね、だからそのコバルトの時は大騒ぎだったらしいですけど、その、あのとりあえず業者が入って1万5000発撤去はしたと、一回除去完了してこれでまあめでたく世界遺産だみたいなことやってた。
でもそれそんな大きなニュースになってた？
なってないですね。
なってないよね。
なってないですね。
聞いてないもん俺だって、
すみません、はあ、お時間が来てしまいました。申し訳ございませんが、すいません途中で、月一レギュラーの東京新聞記者望月磯子さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。